じゃあ、日本語を教えることの難しさというのは、人それぞれいろいろあると思うんですけれども、何がその難しいなと。
どうでしょうか。何が難しいですかね。やっぱり僕の場合は、その相手の気持ちを想像して説明をするのが非常に難しいというふうに今でも思っています。何て言うんですかね。相手もこちらも、なんというか、ある意味不十分な状態の日本語で会話をすることが多くて、で、相手の意図することですとか、こちらが伝えたいことですとか、うまくやり取りできているのかなというのがたまに不安に思うことがあります。あと、その表面上のことだけではなくて、納得してくれているのかどうかというのも、結構会話の中で、気をつけながら話しているつもりですね。一時期日本の小学校で、アシスタントみたいな形で、外国人の児童、小学校2年生ぐらいですかね、とちょっと日本語の補習みたいなことをやったことがあって、で、本当にその時の素朴な疑問が子供から出てきて、先生どうして夜って暗くなるの？っていうふうに言ったんですね。
小学生ですね。
夜ってどうして暗くなるの？って言われて、さあなんて答えようかってすごいこう身構えてしまったんですけれども、
なんて答えたんですか？
ってすごい悩んだ末に、まずお日様が沈むよねって言ったんですね。で、その後どう言葉をつなげようかなと思ったら、もうその子供が「ああ、分かった、ありがとう」っていうふうに 言ったんですね。だから、それはもう要するに、僕がたくさん説明しなきゃいけないと勝手に思っていただけであって、向こうはその、コミュニケーションができれば嬉しかったのかもしれないし、お日様が沈めば暗くなるということがもしかしたらつながっていなかったのかもしれないし、こちらの考えていることとやっぱり全然違うんだなということを痛感した
そうです
ことです
ね。
ね。
日本文化の中にずっとこう浸ってると、もうかなりその当たり前だからって思ってるものがいっぱいあるんですよね。
そうです
日本の中
ね。
ではそれが当たり前だから言わなくても通じるっていうのがあるんですけれどね、ここはいちいち言わないとわからないですよ
そうですね。
ね。
あとは、もう一つ難しいことといえばですね、やっぱり自分がそんなに、分かっていると思ってはいけないということですかね。日本語ですとか、日本についての知識というのは、分かっていると思い込んではいけないということですね。やっぱり外国の大学で働いているとですね、もう時には、自分なんかより、私なんかよりもよっぽど日本語について詳しい先生ですとか、日本文化について詳しい現地の先生がいたりするわけですよ。もう60歳ですとか、そのぐらいのお年になってくると、私が生きている年齢よりもよっぽど長く日本と関わっていたりなんかする。やっぱりそういう気持ちを忘れてしまってはですね、間違った情報を、しかも偉そうに伝えてしまうことにもなりかねないので、やはりどっか常に自分は分かってないんだという、ある意味謙虚な気持ちでやらなければいけないなと思っています。
日本人ですね。
いや、そうですね。それが行き過ぎるとちょっとね、不安定になったりもするんですけれども、バランスですよね。
そうですね、確かにそうですね。その日本人っていうのが大体謙虚であるとか、いつもこう内省しているとかね、そういうことで評価されることもありますし、逆になんかもっとこう普通に言ってくれればいいのにみたいにね、言われる時もありますが、その辺のこうバランス取るのが本当に難しいで
難
すよ
しいですよ
ね。
ね。バランスですよね。
そうで、なんかこっちは争っちゃいけないと思って、あんまりこう言い返さないとか反論しないとかって思ってる時もあるんですけれども、でも反論しないと分かってくれない時もたくさんあるので、
確かにそこら辺が難しいですよね。
難しいで
言
す
わ
ね。
なくても分かってくれると思っていてはダメだし。
それにつながるんですけれども、専門家としてその日本語を教えるだけではなくて、大学なり機関なりで、その現地の人が自分の手で日本語を教えられるようになる、運営できるようになるというのの支援をなさってるわけですけども、そういう活動のその難しさというのは。
なんでしょうね ということなんですけど、自立化 ってなんだろうなということは非常に難しいなというふうに考えています、
うん、
教育支援という名目で、
はい、
まあ、現地の先生方と協力をして日本語教育の自立を目指すというふうに初めで申したかと思うんですけれども、
はい、
なんというのか、まあ、自分が頑張りすぎてそれもこれも私がやりますというふうに言ってしまうと、
うんうん、
自立化とは逆の方向に行くのかなとか、
うん、
かといって何も関与しなければそれはそれでいなくてもいいじゃないということになってしまいますし、うまく、他の先生方や他の日本語教育関係者がこういうふうに進めていけばいいのかと目標を持ったりだとか、
うん、
そういうどういうふうに進めていけばいいのかというのをみんなで考えることというのが非常に難しいかなと。
そうですね、
一人の教師として教室で教える分には、
うん、
そんなに問題なくできたとしても、
うん、
全体的にあの期間とこの期間で呼吸を合わせてこのように進めていこうですとか、
うん、
大学や例えば国際交流基金や大使館そういった人と意見を調整するっていうのは非常にもう
難しいですよね、うん、人と人との付き合いとか。
そうですね、
ですよね、
未だにできてないですね
まあ確かに日本人はね良くも悪くも会議が好きで、いつもなんかその一緒に集まって意見を合わせるっていうことを、まあやるもんだと思ってる民族かもしれないんですけども、国によっては別にそんなことやらなくていいじゃないっていう、
そうですね、
そういう人たちをいかに意思の疎通をしながら、あとまあ時には集め、
そうですね、
ですよね、
で例えば自分一人でよしじゃあ勉強会やろうとか言ったところで、
うん、
周りの人のそのなんていうのかな、気分がそういう気分が醸成されていなければ、
うんうん、
声をかけたところで何の意味もないし、
うん、
自己満足に過ぎないだろうし、そうなってはいけないなというふうには思いますね。
その気分を醸成するためにまた何かやらないといけない、
そうですね、もうそうなってくると何でしょうね、広告代理店じゃないですけど、そうなるように動いてもらうように仕向けるって、うん、こうすごく神の御業のようなことを考えなければいけなくて、そんなことは神の御業って言っちゃダメなんですねカットなのかな、
いやいやいや、構わないですけど、
そんなことは正直思った通りにはいかないわけですよ。
そうですね、
うん、
人は絶対自分の思う通りには動かないですね。
ですので、まあ、そこら辺が難しいなと思いながらやっていますね、
うん、そんな何にも考えないでやるというのも手なんですけどね、
ああなるほど
もうやっちゃ う。
そうですね、
うん、ついてきたらついてくる、ついてこなければまた違う手を考えるというのも、まあ石橋を叩かないで渡る方法ですね、
なるほど、
落ちたらまた泳げばいいやっていう
勉強になります
いやもう私はかなりいい加減というか、
はい、
は
い、だっていやそんなことないんですけど、
いや分からない
です、今のは相槌です難しいですね、
はい、難しいのは難しいですよね、はい、はい。